説教、あなたも選ばれている日本キリスト教団に信仰告白説教9、小宮山剛牧師。
先ほど祈りの中でも述べましたように、本日9月11日という日は私たちの記憶に刻まれている日であろうかと思います。10年前の同時多発テロから10年、また大震災から6ヶ月、そのような特別の日を迎えています。この2つの出来事は私たちを取り巻く環境、また人々の考え方、いろいろなものを大きく変えてしまった、また変わらざるを得ない、そういう出来事であったかと思います。例えば聖歌397番を歌っていただきました。これは実は今から88年前の関東大震災の時に作られた聖歌であります。あまりにも美しい曲なので、そのように感じられなかった方もおられるかと思いますけれども、実はそういうことであります。1923年、大正12年9月1日、相模湾北部を震源とする大地震が南関東を襲いました。そして大火災が発生いたしまして、それらの災害による死者は10万人を超えたと言われています。その大震災のさなか、当時大阪市立高等商業学校の英語の講師として日本に来ておりました J.V. マーチンという宣教師がたまたま東京に来ておりました。そしてこの関東大震災に遭遇したのであります。彼は避難所となっておりました明治学院、明治学院はご存知のようにキリスト教主義学校であるわけですが、そのグラウンドに彼は参りました。そこには多くの避難民が身を震わせて集まっていたのであります。まだ火災は鎮火されず、また余震が続く中、人々はどんなにかですね、絶望と不安の中に置かれていたことでありましょうか。そのグランドで一夜を過ごさなくてはならない。そこにまだ暑い最中でありましたので、蚊帳とですね、ろうそくが配られたそうであります。そしてその蚊帳の中で灯されましたろうそくの炎が、このマーチン宣教師には小さな十字架が輝いているように見えたのだそうであります。早速彼はペンを取りまして、この聖歌397番、陶器国屋の歌詞を書いたそうであります。そして大阪に戻ってさらに曲をつけた。そしてその英語の詩を日本語に訳しましたのが伝道者であり、また音楽家としても知られている中田雨後であります。それがこの聖歌の397番であります。そのようにしてこの歌詞を読み返していただきますと、そういうことだったのかという思いが与えられます。特にこの折り返しの ところでありますけれども、慰めもて我がために、慰めもて我がために、揺れ動く地に立ちてなお十字架は輝けり。余震が続き、遠くの方で火がまだ燃え盛っている。その揺れ動く地にあるけれども、慰めによって、その慰めはあなたのために、そして私のためになお十字架は輝いている。イエス様の十字架が立っているのだと、その思いが伝わってまいります。で、この聖歌397番を私は、そのようなことであるというのを初めて知ったのはですね、3年前でありますけれども、私の前任地であります富山二番町教会のクリスマスイブ礼拝でのことでありました。その年クリスマスイブ礼拝では福音歌手の森ゆりさんをお招きして、1年以上前から予約してですね、お招きしてクリスマスイブチャペルコンサートをいたしました。で、その森ゆりさんがこの歌を歌われたのであります。森ゆりさんはご自分の弟さんを阪神・淡路大震災で家の下敷きになって失っているおられるのであります。そして彼女はその思いを込めてこの歌を歌われました。また非常に印象的でありました。で、森ゆりさんはこのようにおっしゃっているわけなんですね。どんなに地震で大地が揺れ動き、また私たちの心が揺れ動いても十字架だけは揺れ動かないと。ご自分の弟さんを震災で失うという経験の中で、森ゆりさんはこのことによって慰められる、真実の慰めと希望を与えられたのだと、そのようにおっしゃっておられるわけであります。なので、今日の聖書の箇所、エフェソの信徒の手紙でありますけれども、日本キリスト教団信仰告白、その学びを続けておりますが、本日は神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰によりというくだりについて恵みを分かち合いたいと思います。で、そこで言われていることは神の選びということであります。すなわち、この神様が私たちをお選びになったということが信仰告白で言われています。特にそのことで有名な聖書の箇所はといえばですね、皆さんも思い出される方がおられると思いますが、ヨハネによる福音書の15章の16節です。イエス様がいよいよ翌日は十字架にかかられるという、その前の晩、いわゆる最後の晩餐の席で弟子たちにおっしゃったお言葉です。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだと、このようにイエス様は弟子たちにおっしゃいました。弟子たちは自分からこのイエス様に従っていったと思っていた、自分がこのイエス様を信じて従っていったと思っていたのであるけれども、実はそうではなく、イエス様の方が実は弟子たちをお選びになったと言われている箇所であります。それはそのまま私たちにも当てはまるわけなんですね。私たちは自分から教会に行ったと思っていた、あるいは中には、この最初はですね、人に誘われて面倒くさいなと思いながら、この釣られるようにして来たという方もいるかもしれません。あるいは教会とはどんなところだろうと思って興味本位で来られたという方もいるかもしれません。いずれもですね、自分からこの教会に来て、そしてこの自分で神様を信ずるようになったと というふうにこう思っておられる方もいるかもしれない。私も最初はそう思っていたわけでありますけれども、実はそうではないということですね。自分が、私が神様イエス様を選んだのだ、いろいろこの神様と呼ばれる存在、名前がついているものはこの世にたくさんあるわけでありますけれども、しかし自分が神様イエス様を選んだのだとこう思っていたわけでありますけれども、そうではない。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだと、このようにイエス様はおっしゃっておられるわけであります。今日の聖書の箇所はもっと驚くべきことが書かれているわけなんですね。その4節をもう一度ご覧いただきたいわけですが、エフェソの信徒への手紙1章4節です。このように書かれています。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりましたと書かれています。天地創造の前にとこう書かれているわけです。こんなに驚くことがあるでしょうか。私たちが神様を選んだのではなく、神様の方が私たちをお選びになったのである、そのように聖書は言うのでありますけれども、さらにその選びというのはですね、神様が私たちをお選びになったのはつい最近のことではないというのであります。私たちが教会に通うきっかけとなった時でもない、また私たちが生まれてすぐでもない。ここで書かれていますことは、私たちの記憶にないどころの騒ぎではありません。天地創造の前にと、まだ宇宙が作られる前、神様がまだ宇宙をお作りになる前にということを書いているのであります。驚くべきことであります。言い換えればですね、私たち一人一人は神様が宇宙を作りになるその前、もう時間の始まる前からですね、この世に生まれるように神様がお決めになっていたということであります。私たちはもちろん聖書の信仰によれば偶然生まれたのではありません。偶然生まれて偶然死んでいくのではありません。神様が命をお与えになった、このことは教会で聞きます聖書で教えられるところでありますけれども、それはですね、実に天地創造の前にすでに私たちに命を与えることを神様は決めておられたというんですから、こんなに驚くことはないわけであります。でしかもですね、神様がそのように天地宇宙万物の創造に先立って私たちをこの世に生まれさせることをご計画なさっていた、そのことはですね、なぜじゃあそのようにこの世に生まれさせることをお決めになっていたかというとですね、なんかそれは単にこの生まれては消えていく、生まれては消えていく、生まれては死んでいくと、何かおもちゃを作っては壊しというようにするためにそのようにされたのではないと言うんですね。4節をもう一度見ていただきますと、天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようととあります。つまり神様はじゃあなぜそんなに前から私たちに命を与えることをお決めになっていたのか、そして選ばれていたのかということでありますけれども、それはご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、そのようにするためだと。神様の前、神様の前ってのはどこでしょう。それは天国です。神の国です。神様の庭、大庭です。 そこで聖なるもの、汚れのないものにしようと、すなわちですね、これは生まれては死んでいき、また生まれては死んでいくために、神様ははるか昔にその子、私たちに命を与え、お選びになったのではなく、私たちが神様の前で永遠に神と共に生きるようにするためにお選びになったと書かれているわけですね。まあ、驚くべきことであります。なんと壮大な神様のご計画であろうかと驚嘆せざるを得ません。じゃあなぜそのようにされたのか、計画なさったのかと申しますと、やはりその4節の中に全て書かれているわけですが、天地創造の前に神は私たちを愛してと書かれているわけなんです。つまりそれは愛だと言っているのであります。それはもう何の他に理由もない。神様がただ愛によってそのようにご計画なさり、お決めになり、お選びになったと言っているわけなんです。まあ、この世の中にはですね、自分は何の意味もなく生まれてきたと思われる方がいます。まあ、私も昔はそう思っておりました。人生に意味なんかないんだと、そのように思っていた時がありました。またこの世の中にはですね、誰からも愛されていないと、そのようにこの思っておられる方がたくさんおいでになるわけです。しかし聖書はそうは言っていません。天地創造の前に神は私たちを愛して、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようと、キリストにおいてお選びになりましたと。もう神様は愛しておられる、意味を与えておられる、目的をちゃんと与えておられる。だから私たちが天地創造の前に命を与えられることをお決めなさり、そしてお選びになったと言っているのであります。さて、そのようにこの選び、神の選びということを申しますとですね、必ずこういう疑問が湧いてまいります。では選ばれていない人もいるんだろうかと、あるいは私たちは選ばれているが、教会に来ていない人たちは選ばれていないんだと、こんなふうにこの見てしまうことになりかねないわけなんですね。じゃあ選ばれていない、選びがあるってことは選ばれていない人もいるのかという疑問が湧いてまいります。例えば、先週先々週とですね、熱中してテレビをご覧になった方もいると思いますが、にわかにこの盛り上がっているのが日本の女子サッカーチームですね。そのオリンピックの予選、アジアの予選が開かれて、日本は勝ち抜いて、そして代表と決まった、オリンピックに行けることが決まったわけですけれども、それはアジアの中で2カ国しか行けない、だからあのような試合が行われていたわけですね。たった2カ国しか行けない。しかしそのオリンピックに行けることになった日本の女子サッカーチームもですね、その日本代表チームに選ばれるというのが、また選手として選ばれるというのが大変なことであるわけですね。まあ、この何千人何万人とサッカーをする女性はたくさんいると思うんですけれども、その中でほんの一握り、この一番トップのトップクラスの人だけが選ばれて代表選手になるわけなんですね。そのように優秀な人が選ばれるというのがこの世の中であります。また私たちが小さい頃から周りの環境やいろんなことで知らずのうちに身につけてきた考え方であります。優秀な人が選ばれるということですね。 それがこの世の中であります。まあ、ちなみにこの私はですね、そのような意味で選ばれたってことはあんまりないわけなんですね。もちろんスポーツ選手として何か選ばれたなんてことは一度もありませんし、また小学校の頃を思い出しましても、書き初めでこの冬休み明けると書き初めの展覧会がやりますが、一度として選ばれたことはありませんし、夏休み明けると自由研究の出されるわけですが、この自由研究でも一度も選ばれたことがありません。まあですからこのそのようにして選ばれるっていうのは、まあ特別な才能のあるですね、そういう人であるんだと、まあそのようにこう思うわけですね。まあそのようなことですから、私たちがですね、この選ばれたと、あなたはこの神様から選ばれていると言われましてもですね、なかなかこうピンとこないわけなんですね。それはなぜじゃあ神様がお選びになったのかと考えてみましたですね、何かこの私は あるいは私たちはですね、人より特別この善人であったというわけでもない、少なくとも私は自分でそのことは自信を持っているわけですね。特に人に比べて善人であるわけでもありません。またもちろん聖人君主なんてのはもってのほかであります。またこのじゃあ何か世のため人のためになることをしたのかと言われますとですね、まあそれもそんなことはこう思い当たらないわけなんですね。まあそういたしますと、一体じゃあなぜ神様はお選びになったのか、この教会に来てイエス様を信じているということが選ばれているということであるとしたら、じゃあなぜこの私たちは選ばれたのかということになるわけです。そうしますと、これも4節に書かれているわけですね。キリストにおいてお選びになりましたと書かれているわけです。5節には、イエスキリストによって神の子にしようと御心のままに前もってお定めになったのですとこう続いています。つまり、なぜじゃあ私たちが神様によって選ばれたのかと申しますと、それはキリストによって選ばれたと聖書は言っています。キリストによって選ばれた、それはもっと言えば、すなわち神の御子イエス様の十字架によって選ばれたということなんですね。そこで私たちは先週までこのイエス様の十字架繰り返し学んできたわけですけれども、十字架というのは何であるのか、イエス様の十字架というのはじゃあ何であるのかということでありますけれども、ご承知のようにイエス様の十字架というのは、資格のないものを救うための十字架であります。罪人が罪人のままでは救われないわけですね。それはこの4節に書かれていますように、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにっていう言葉だけを取りますと、私たちは聖なるものでもなく汚れのないものでもないけれども、その4節の言葉は、ご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとと書かれているわけです。そしてキリストにおいてお選びになった、つまり聖なるものでもなく汚れたものである私たちが、罪人である私たちが、神様の前でその神の国で永遠に神と共に生きるその資格のないものであるこの私たちであるけれども、キリストにおいてと言ったときに、そのキリストの十字架がそのような私たちを救うために、イエス様が十字架で私たちの罪をお引き受けになり、生贄としてご自分の命をお捧げになりましたということなわけですね。資格のないものが資格のあるものとされる、それはただイエス様の十字架の命と引き換えにということになるわけです。そのようにいたしますと、イエス様その十字架においてと言ったときに、実は本当はすべてのものが 選ばれているということができるはずのものですね。コリントの信徒への第二の手紙5章の17節ですけれども、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じたと言われています。キリストと結ばれる人は誰でもと、イエス・キリストを信じる人は誰でも選ばれたものと言えるのだと。その時に私たちの資格は問うてない。ただこのイエス様を信じる、十字架のイエス様を信じる、この時に全て選ばれたものとなるのだということであります。それを表す言葉が6節に出てくる、そして7節に出てくる恵みという言葉ですね。まあ恵み、これは昔の聖書では恩寵となっていました。恵みといい恩寵といい、これはどういう意味かというと、これは何の資格もないのに救われる、祝福される、それを恵みというんです。資格がですね少しでもあったらそれは祝福される、あるいは救われるのが当たり前だということになるわけですから、それはこの恵みとは言わないわけですね。自分には何の資格もない、もう神の国に入れていただく、神の前に立たせていただく、その資格は全くゼロであるにもかかわらず、しかし神様がただ愛と憐れみによって全く一方的に救ってくださる、祝福してくださる、これを恵みというわけであります。そのように鉄刀鉄尾ですね、罪人であり、また救われるべき何の資格もない私たちが、ただ神の恵みによってイエス・キリストを信じることによって救われ、そのように私たちが救われるということがまさに神の主権であるということを表すのが選びという言葉です。私たちはもうすぐに自分中心、人間中心に考えてしまうわけなんですね。私が信じる、私が選んだ、私がどうした、私がダメだ、私がいいの悪いのっていうですね。しかしこの救いということについては神様の主権です。神様はこのような私たちを救いになった、それが恵みであります。その神様がという、神様を主語にする言葉がこの選びと、お選びになったという言葉であります。それは神様がこの私たちを愛して命を与えになったばかりではなく、私たちの人生に対してもご計画を持っておられるということであります。どんなにこの試練や苦しみが望んだといたしましても、なお主の十字架は輝ける、神様のご計画がある、意味がある、その神様によって素晴らしいですね、結果へと導かれることになる、そのことを信じて良いというのであります。感謝であります。お祈りいたします。父なる神様、全く何の資格もなく功績もない私たちであるにもかかわらず、あなたは御子イエス・キリストの十字架の恵みによって私たちを救い選び、天地が作られる前よりご計画を持っておられました。その神様の愛によって私たちが導かれているということを感謝いたします。どうかしよう、この一週間兄弟姉妹たちを守り、サタンを退け、どうぞ聖霊なる神様が共に歩んで、あなたの新たな恵みを見出すことができますように祝福してください。 震災の被災地の中に置かれている人々、どうぞあなたの真実の慰めと希望を豊かに与えてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。